皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はこの次の社会システムです。今回の相場の大暴落はですね、まあ本当に極まったところから申してきてるわけで、ありまして、しかも全世界これ同時ですね。そしてここで終わりになってくるものっていうのは、実はもう終わりにしようとしているものでありまして、リーマンショックでぶっ壊れたいろんなものがあります。新興国の経済システムもそうでありますし、先進国の資産運用システムもそうです。それからまあ投機的な大手金融機関の動き、銀行と証券のですね、一体化した、なんか非常に不安定な経済システム。まあ、これは壊さなきゃいけないよ、ということで各国動いてるわけですね。貧富の格差の問題もそうですね。日本はまだブラック企業なんか育成しようみたいな安倍政権やってますが、まあ、これ非常に例外でありましてですね、世界はやはり貧困との戦いを進めようということでやっていますから、まあ、はっきり言って、もう世の中は暴落する前から、人々がこの問題を克服しようとして動いていることは間違いないんですね。ですから今回暴落して晴天の霹靂っていうことは実はあまりなくて、まあ次いつか来るだろうとみんな思ってたことで、で問題はだからそうやってもう直そうとしていたことが、まあこの暴落によってまあそれはある分加速するんですけども、その後どういうシステムになるかですね。で私のその過去の経験、まあ歴史もそうです。1929年から始まる大暴落のこともそうだし、90年代のあのものすごい経験から言ってもですね、まず第一に相当道は長いと思っていただかないとダメだと思います。二つ目はしかしですね、やはりその最後の形というのは、実はそんなに難しいもんでもなくて、突飛なことがあるようで見えてですね、実は意外に常識的なところで落ち着くし、しかも新しいそのシステムのこの種というのは足元に広がっているということですね。例えば金融の話をするならばですね、お金の意味が昔と全然違うわけですよ。その市場原理がどんどん広がる前はお金っていうのは国家管理でしたから、やっぱお金の信用イコール国家の信用ですね。でも市場原理になってた時に、その国家の信用としてのお金はぶっ壊していったわけですね。ソビエトもですから崩壊しましたでしょう。で、日本の昔ながらのですね、規制の強い、あるいは監督の管理の強い日本の金融システムとか銀行システムを崩壊しましたね。で今ですからお金の価値ってのは市場で決まってるんですね。でここで市場がぶっ壊れますよね。それからその政府がもう当然ぶっ壊れたままですから、お金の価値はなくなってしまうんです。でこのままなくなって終わりになるところと立て直しができるところがあるでしょう。立て直しができるとしたら、一昔前までは多国籍企業の力によるものかなと言われていました。まあ、ビットコインなんかもそうですけども、なんか怪しげですよね。というか、多国籍企業自身が今やばいんじゃないですか。そうすると、地域通貨って話にもなる。しかし、地域通貨といった場合に、通貨の運営っていうのはものすごいノウハウがいるんです。ものすごいノウハウがいりますから、なんとなくみんなで集まってやるには、実はかなり荷の重い仕事になってきて、なかなか難しいと思います。そうすると、やはりここで、パラダイムとしては戦国時代型になります。日本の戦国時代と同じように、この、没効していくチームが、自分たちで、経済の再建とか政治の再建を始めるっていうことですね。没効していくチームというのは、おそらくですね、地域連合みたいな形になるんじゃないかなと思います。地域連合って生まれてきて、その主体は、まあ今の行政も当然入ってるんでしょうけども、その地域の、やはり有力者ですよね。この暴落でも全然めげない有力者。まあそれは個人でも企業でも、そういう人たちが中心になって多分再建を進めていくんだと思います。で、お金もですね、その人たちがまあいきなりなんか地域通貨出すっていうのもなかなかちょっと考えにくくて、そういう人たちが集まって自分たちで投資銀行を作るんじゃないかと思います。それはその明治の初めに、渋沢栄一がですね、自分で第一銀行を作って、で、その後、まあ、そういうたくさんの当時の国立銀行ですね、ああいうものを整理統合しながら、やがて渋沢栄一自身が いろんな新しい明治の産業を起こしていきましたでしょう。多分こんな形になるんじゃないかと思うんですね。投資銀行っていうのをみんな作っていくんだと思います。投資銀行っていうのは今の商業銀行とは全然違います。今の商業銀行っていうのはすでに形のある企業っていうか経済体に、まあ、運営資金を回す部分ですね。ところがその投資銀行というのは明治の日本国家とか昭和20年代30年代の日本国家のように何にもないところから何か作るのが投資銀行なんです。ですからそれはただ単にですね、銀行というよりも経済のオペレーションセンターみたいなものです。経済のオペレーションセンターみたいなものが実は投資銀行で、将来の投資から今日のなんか商談まで全部面倒見て、その企業と金融機関とそれからまあその地域の生活と全部こう見ながら、いろんなお金とか情報とかそれから物のコミュニケーションを取っていく、そしてリスクを取っていく、これが投資銀行なんですね。でこの投資銀行っていうのがおそらくですね、だんだん整備されていくんだと思います。でこれは言ってみれば民衆の力によるものですね。もちろん民衆といってもですね、大衆という意味ではなくて、そのいろんなところでそれまで経験してきた人たちがいますよね。あのいろんな分野で経験してきた人たちで、さらにその能力の高い人たちですね、でやる気と能力ある人たち、そして思いが健全な人たち、まあ、こういう人たちがだんだん集まってくると思うんです。で産業を作ってみたり、産業も1時2時3時すべての産業ですね、そしてその投資銀行をやってみたり、まあ、その辺が行ったり来たりに多分なっていくんだろうと思うんです。ですからこれからはあのパターンとしては戦国時代型だと思いますね。ここでなんか全国一つってのもなかなかちょっと考えにくくて、いくつか多分出てくるんだと思います。その方がむしろいいんですよ。一つなんてことやるからですね、権威主義的になっておかしくなっちゃうんで、まあ、いくつかあってですね、まあ、切磋琢磨するぐらいがちょうどいいと思うんですね。で、この動きはおそらくですね、国の混乱、財政赤字がもうどうにもなんないところから一気に進んでいくんだと思うんです。例えば97年と今はすごくよく似てるんです。97年、の段階っていうのはですね、まあ、96年から7年の初めっていうのは、景気良くなってきたって言ってるんですね。自立回復してきたと、もうバブル崩壊の時代じゃないと、自立回復したんだって言ってるわけですよ。当時の経済企画所長官、誰だか知ってます？麻生太郎ですよ。今の財務大臣がね、あれ経済企画所長官でですね、あれは97年の経済白書かな？我が国は自律的経済発展をですね、始めましたと。景気いいんですとね、経済白書の前にね、表に書いてますよ。麻生太郎ですよ。ところがね、増税やったでしょ？増税やって、そこへ持ってきて今度不良債権問題が一気に表面化して、で、今度はその銀行の倒産が、銀行や金融機関の倒産が国内外で一気に始まったんですよ。で、98年の経済白書を見ると、景気回復は挫折した、頓挫した、腰折れした。で、大変な事態になったと書いたんですね。なんかそっくりだと思いませんか？麻生太郎の名前までですね、そっくりですよね、これ。本当にですね、びっくりするようなことがあります。で、この時はですね、要するに昭和のシステムが終わって、まあ、ビッグバンの時代に、市場原理の時代に入ったということで、その次が出てきたわけですが、そのきっかけになったのが金融システムの崩壊だったわけですね。金融システムの崩壊がそれをもたらしました。で、今はですね、まあ、これ日本のシステムというよりも世界のシステムもこれ崩壊しつつある。それからやはり電力でしょうね。もう原子力もここまで来たらですね、もう無理ですね。なんとその原子力、日本の原子力っていうのは平和利用なんて全くの嘘で、あれ原爆開発とミサイル開発の潜在能力を高めるためにですね、やってたんだと。原子力村のですね、先生がね、こう、はっきり言うぐらいですから、もうそれはですね、続けようがないですよね。だから、エネルギーがビッグバンなんですね、これ一つは。あの時は金融だったけど、実は今回は最大のポイントは当時の銀行は今にしてみれば、これ、電力会社なんですよ。エネルギービッグバンが始まりますね。で、これは市場原理によるビッグバンとは私は思えないですね。市場のメカニズムは入れますけども、これを振りかざすような、アメリカで一時行き過ぎたような、なんかとてつもないその自由化のっていうものでは多分ないんでしょう。でもこのエネルギーを変えていくとですね、ものすごくいろんなものが変わっていくんです。我々の生活の仕方も変わってきます。それから輸出入の構造も変わってきます。それから、その、 価値観が変わってきますよね。大きいものはいいことだっていうのはこれからなくなってくるわけですね。ですからそうやってエネルギービッグバンっていうのはこう進んできますから、やっぱり我々の日常生活はもっとうまく回るようになるんじゃないんでしょうか。それから今日本ではですね、ものすごく高性能の蓄電池バッテリーの開発が急ピッチで進んでいます。ですから送電線をですね、長く張り巡らさなくてもバッテリーを使うとですね、自分とこで電気貯められるという話になるわけですね。太陽光を、まあ、効率の高い太陽光でですね、まあ、それ、エネルギーを得て、で、バッテリー貯めとくとかですね、で、そのバッテリー長くそれはね、電気使えるとかいうことも、どんどん、効率が上がっていくでしょうから、まあ、その辺もだいぶ変わってくるでしょうね。さらにもう一つはですね、やはりここで新しい科学がどんどん出てきてるってことです。マウスの細胞がですね、元の、酸性のなんか液体につけたら、幹細胞に戻ったってね、理研の方の研究もそうですし、ああやってですね、今まででは、ありえなかったような話が、いくつも今あるんですね。微生物の除染もそうですね。微生物もですね、ただ単に微生物があるものを撒けばですね、放射能を消えるとか、そんな甘いもんじゃないんです。あれはちゃんとメカニズムがあるんです。で、このメカニズムがありまして、そのメカニズムに沿ってあれ変わっていくんですね。で、その辺のところはですね、やっぱり今までの物理学の範疇を超える世界だと私思いますよ。それからなんかですね、カナダの元国防長官がですね、宇宙人はいるんだと、なんか証言しましたね。で、白人のような感じを格好していて、デンマーク人みたいに見えることもあるんだとか、何十種類もいると言っていて、で、その人たちが新しい科学技術を作ってるんだと、まあこう言ってんですが、まあそれもですね、どういうふうに解釈していいのかよくわからないんですが、一つ私感じることがあって、目の前のお金しかわからない、目の前に食べ物がある、目の前に金がある。だからその口開けてパクッと食べるっていうのが動物の世界ですよね。ところがですね、例えば皆さんの会社もそうだと思いますが、理念というものがあって、理念のために本気で行動している会社ってあると思うんですよ。理念のために本格的に行動してるっていうのは、別にそこになんか食べ物がある、お金があるってわけじゃなくて、食べ物やお金は後ろからついてくるわけでしょ？そうではなくて、やはり目に見えないもののために全力を尽くしているってことですよね。と、それができない人にとってみればすごく当たり前なんだけども、やっぱ目の前のお金とか目の前の食べ物とか、それが見えないと口が動かない、体が動かない人にとってみれば、それ宇宙人に見えるかもしれませんよね。理念とかですね、あるいはロハスとか行った時にですね、あんた一体何者なんのと。地球人というのは昔からこの地球に住んでですね、お金が大好きで欲望が あってですね、で食い合いをしながら生きてんだと。これが地球人だよと。あんたたち宇宙人じゃないのと言ってもそれは不思議ではないかもしれませんね。あるいはですね、その量子物理学を超えるような様々なメカニズムですよね。例えばとてつもなく直感がある人とかですね、あるいはなんかこうイメージでなんか分かっちゃう人とか、あるいはなんかそのありえないことをですね、上手にやってありえるようにしちゃう人、そういう人たち見ると、なんかもう限られた手続きをなんか淡々と踏んでいくことしかできない人にとってみると、なんか宇宙人に見えたりするかもしれませんよね。で、いや、みんな同じ人間なんですけども、まあ人間のように見えるんですけども、本当のところはね、どっちが宇宙人かそれわかんないじゃないかと思うんですが、まあとにかくその宇宙人だということの表現の裏側に、とてつもなくなんかすごいものを持ってる人ってのはやっぱあり得ると思うんですね。で、実際そういうものがですね、やはりあって、ですから我々が全く知らないような科学技術とか、まだまだどっかにある可能性はありますよね。なんかそうなってくると、やはりここで相当大きなパラダイムの変化が起きる可能性はあるんですよ。ただ単に世の中がもっと便利で効率的になる、ただ単に省エネが進むって以上のことが起きる可能性は非常に高くて、例えばもうあの世というものを想定するってことになると、例えば量子物理学では色と空の世界が出てくるわけですね。形あるものとないものは同じだと、本質的には同じだと、エネルギーだと言うんだけども、そこに無の世界は入ってないじゃないですか。空と色がこの小宇宙の世界だとすると、その外側に無の世界がありますよね。大宇宙ですね。 あの世と言ってもいいし、この世の根源。ここでだから全部揃うわけですよ。無が出てきて、空と色が出てきますから、これ全部揃うわけで、無の世界というものを明示的に考えて、その、生きる、あるいは行動する、あるいはなんか産業を営むってことになると、今までのやり方と全く違ってくることがいくつも出てくると思うんですよね。まずエネルギーそのものがエネルギー革命ですよね。それから生きがい革命ですよね。何のために生きてるのかってことで意味が変わってきますね。それからこれが変わってきますから、国土利用のやり方が変わってきますよね。衣食住全部変わってくるじゃないですか。ですから、この我々の発想の中で、その20世紀はその、まあ、目に見えない世界の中でもその波の世界、エネルギーの世界が出てきましたよね。アインシュタインの言う世界ですね。これで、ですから原爆も何も出てきて、電気の世界も広がって、目に見えないエネルギーっていうものが、明確に我々の中でこう意識されて、それを利用するようになったんですが、これもう一つ外側に広がって、無の世界っていうのがそこに出てくると、今度は価値観が変わってきますよね。衣食住、生き方、生きがい、仕事っていうものの意味、もう全部変わってくるわけで、と、これはやはりとてつもない変化ですね。そこまで考えてたときに、やはりその本当の意味での宇宙と大宇宙と一体となる生き方っていうのが分かる人がこれからの主役になっていくんですよ。と、分からない人にとってみるとやはり宇宙人と言えるかもしれませんよね。なんかそういう無からのエネルギーがこう分かるとか、それを使えるとか、で、その中で楽しく暮らしてる人っていうのは、それ分からない人にとってみると、もう不思議千番ですよね。例えばリーダーシップで言うならばですよ、その一番古いニュートン力学の物理学ですね。運動の法則しかわからない人にとってみると、物は上から下にしか動かないわけですよね。だから全部上から下ですよね。だからもうとにかくみんなで話し合いしながら物事を決めるなんてことはありえないわけで、下は上の言う通りですよね。リンゴは上から下に落ちるんだと、下から上に上がらないんだと、この原則で全部やるわけで、そういう人たちにとってみると、こう、みんなで考えながらとか、理念に基づく経営だとかいうのは、全くわかんないと思うんですよね。で、一方ですね、その、大宇宙がわかっている人にとってみると、やはりそのエネルギーは外から来るってことがわかるわけですよ。だからその会社の中に全てが入ってなくても、外から来ますから、ですからなんかやっぱり、社会に開いていく、すなわちその、なんて言うんでしょうかね、クローズの体系っていうか、保存則が働いてると、保存則が働いてるから、自分のところにいかにですね、金や資源を持ってくるかだと、これは取り合いなんだという、その保存則の世界でのその、会社の運営とか権力闘争ではなくて、開放系での、その運営っていうことになってくるわけですね。大宇宙に対して開いてれば。開放系っていうことになってくると、全然発想変わってきて、まあ言ってみれば、わかりやすく言えば、深呼吸してるだけで幸せって話ですよね。太陽の光浴びてるだけで幸せっていう世界がそこに出てくるわけですから、それはやはりその生きがいから街の作り方から全部変わってきます。で、これが本当の私はですね、健康と持続可能性の高い生活というものだと思うんです。ですから健康と持続可能性の高い生活というのは、大宇宙に対して開放系になってる生き方、生活ですよね。で、これはやはりですね、今のような、たらいの水はとにかく手前にかけ寄せなければっていうことだけしかやってない人にとってみると、まさに宇宙人の仕業のように、これは見えるんじゃないんでしょうかね。どうもそんな感じがするんです。ですから、この次の社会システムっていうのは、それがそのはっきり形になっていくときも、やはり今までもそうですが、そういうことを分かる人たちがまず先行的に作っていくんですね。全員が一度に分かるとなかなか難しいんで、分かる人がまず作ってきます。それから普及していくんだと思うんです。だから最初のうちはですね、まず分かる人の方が少ない。でも誰かがそれを、進めていくと、目に見ればね、手に取ってみれば大体分かりますから、ですからまあ、その誰か作れば、やがてまあ、あれは宇宙人じゃなくてやっぱり人間なんだということも分かってきてですね、まあだんだんそれが広がっていくという、そういう形だと思うんですね。ですからこれからはやはりそうやって、その人の生き方から全部変わってきますので、相当大きな変化であり、同時にそれが本格的な21世紀の体系という形になっていくんだと思うんですね。で、ここでとにかく新興国なんか完全に見捨てられた形になっちゃいますね。相場の暴落、その影響によって。で、この立て直しっていうのは、20世紀のやり方ではもうなかなか難しいですね。やはり21世紀型に直接もう移行するしかないんで、やはりそこはまず日本でしょう。日本が その大宇宙に対して開放系でなってうまくいくっていう姿をやはり見せるしかないですね。まず日本でその雛形を作って世界に見せて、まあこういう世の中の原理でやればうまくいくんですよという、それがなんか一つ福音みたいな形になって世界を救うんじゃないんでしょうかね。現実的に私はそうじゃないかなと思うんです。ですから今年はやはりそういう新しいシステムに向けて具体的に行動するということをみんなで進めていかないといけない年ではないかな、まあ、そんなふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、この次の社会システムということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。